まあ、今日は近況を1時間ぐらい話して終わりにしていいかなって思ってます。
は
い、
なるほど、
なるほど。
ちなみにさっきまでえのきさんの壮行会をやってたんでしょ、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、まあ、まあ正確に言えば今現在やられてるみたいですけど、
まだやってる。
はい、そうです、壮行会やる。ね、ディスコードの中では皆さんにお知らせしましたけども、えのきさんの方が12月1日、だから4日後ですね、今日が11月27日なんで4日後にアメリカの方に立たれるということですね。ご家族で移動されて、まあ、最短1年間で最長で大体3年ぐらい向こうで暮らすということで、うん、を聞いたので、
1から3結構ありますね。じゃあ
そうなの、で、まあ、一応壮行会をじゃあしましょうかということで、まあ、直接会うのはね、僕もちょっと今日いろいろあって忙しかったっていうのもあって、ちょっとウェブでしか無理そうだねって言ったんでウェブでやりましたよ。でね、当初はね、僕と工藤さんと川野家の方でやってたんですけども、うんうん、やっぱあれですね、やっぱキングのパワーが炸裂しましてですね、それから市村さん、
うん、
福田さん、
うん、
ね、あと間延さん、
うん、
入部さん、
うん、
が来られまして、
モゲパンマンっていうのは枝根さんじゃないんですか？
いや、ホゲパンマン、ホゲパンマンなさい。
あれ、ホゲパンマンになってました。
もともとね、ホゲパンマンっていうので、入部さんが、まあ、掲示板とかで使ってたんですけど、それをもじって、モゲパンマンが、出てきたのが、
そうなんだ。いや、俺もうパッと、もう何？そのもうイメージで、もうモゲパンマンだと思ってた。俺、ちゃんと字読んでなかったわ。
そうそう、ホゲパンマン
で入部さん。そうなんだ、入部さんだったんだ。
やっぱもう兄貴とね、もう弟子の関係ですから、あそこはね、もう、来いと言われば来てくれるっていうことでね。ああ、なかなか、あ、市村さんもいましたっけ、うん、もう来てくれて、うん、
聞いた。
なかなか、なかなかレアなメンツでやってましたよ。
すごいですね、そのメンツ。
いや、すごい。いや、すごいよ。まあ、勇気をね、ある人は入ってくださいって、掲示板の方に書いたらね、中地君だけが勇気を振り絞って入ってきてくれたのかな、あれはね。
全然振り絞ってなくて、もう、飯食いながら入ってきましたからね。どうもーとか言って。もうひたすら飯食いながら、えのきさん、どこ行くんですかとかって、平気で言ってましたけど、
まあ、
間延さん、
同じ会社だもんね。
そうですね。まあ、間延さんが入られて、ちょっと黙りましたけどね。あ、ちょっと俺、やめとこうと思って。上の方々、どうぞ、と思って。
ああ、なるほどね。あ、
いや、僕も入りたかったんですけどね。うん、ちょっと今日はいろいろと忙しくて、入れなかったですね。
うん。うんうんうん、
まあ、そこら辺は、まあ、また、今日のおいおいでも話しよう、するとは思いますけど。
うん、うん。
まあ、でもいいですね。こうやって、ウェブ飲み、飲んだんですか？
うん、飲んでました。
ああ、じゃあウェブ飲みですよね。あ、なんか上の人もう40代後半に差し掛かってますよね。すよ、45を超えてますよね。だって
もう48で榎木さんはなられるんで。
榎木さん48
になりますよ、
ね、そういう年でもさ、こうやってもう卒業してだから30年近く経つってことでしょ。28年とか26年経つってことかな、
うん
うん、そういうメンバーで集まれるっていうのはいいですよね。
いや、本当ありがたい。
いや、本当、入部さんとか僕の名前呼んでくれましたからね。普通に「おなこっち」って言って、
あ、
本当、あ、どうもって言って話したい。ありがたいです本当に
ね。
うん、
今日は結構じゃあそのメンバーで盛り上がってましたか？かなり。
うん、そうね。やっぱこう、まあどうしてもね、ウェブ伸びということで、今の誰に喋ったみたいな、
うん、
ちょっとね、うん、そういうしづらいところはありましたけど、うん、やっぱ久々顔を見て話すとね、懐かしいというか、まあ、昔話をしたというよりも近況を話し合ってる感じかな。
うん、
えのきさんのところもお子さんが生まれて、もう今、3月に生まれたんで8ヶ月ぐらいだったかな。なんだけど、さすがにちょっとね、移してもあれだし、
うん、
近くけど会いに行けないっていう関係だったんで、ウェブ上では顔は見れたんでよかったですね。
うん。
うん、
一回結婚祝いとかそういうのはね、集まってやってましたよね。そうそう、
婚約祝いをやったね。
この、うん、前なんだよね、
やりました、
うん、
その時に和也さん家翌日集まった覚えがありますもんね。
うん、
確かに。
でメグ
来てきた
ね、
うん、
そうそうそう、
確かね、
うん、
あれ翌日か、はいはいはい。
いや、いいですね。やっぱそうやって、なんか集まれるっていうのは。うん、まあ、集まったといえば、ほら、まあ、近況報告になりますけど、先週のね、うん、土日で、あの、風さんのところが大分の方に遊びに来られてて。
はいはいはい。
で、その時にもね、あの、今回はウェブ上ではなくて、ちゃんと対面で、久しぶりに会うことができましたね。
リアルに。
ディンさんと、うちのところと、風さんのところの3家族で、まあ、ランチをして、公園で、結構公園で激しく遊ぶ。いや、
結構激しく遊んだね。
いや、寒かったんですけどね、あの日。汗かくぐらいは暑くなりましたよ。
もうしっかりはしゃぎすぎてね、俺も腰痛めちゃって、うん、
すごい痛そうでしたもんね、歩き方が ね、顔には出さないようにしてましたけど、歩き方にもすごいなんかおじいちゃん感が出てましたからね、
うん、そうそうそうそう、もうあれからさ、うちのあの宗くんが俺の手を引いて歩いてくれてさ、すまんのーって言いながら、本当。ああ、年取ったらこうやってお世話になるんだなと思ったね。
みんなで、ドッチビーをね、やって、うん、その時にもう腰痛めましたかね。
そうそうそう。あの、ジャンプして取った時にグギってなったんだよね。
うん、もう、年ですね。
年だね。
いや、ちょっと気をつけないといけないわ。で、その後、まあ、野球、まあ、柔らかいね、ボールと、ソフトバットというか、なんか、おもちゃのバットみたいなやつ。で、うん、みんなでちょっと軽い野球みたいなことをやって、で、まあ僕はその時に、バットをね、あの、顔にぶつけられまして、顔に、ほっぺたがね、ちょっとね、
川の家のね、川の家のね
、あの、
息子さんに、
ね、息子さんに、ヒットを打った後に、バットを放り投げる癖があります。
投げる、
ね、放り投げるというよりは、あの、投げるというよりは、なんて言うんだろう、もう、直線上にぶん投げるんですよ。わかるかな、うん、あの、中村のりみたいにさ、綺麗に打ったぜ、ポーンみたいな、ふわーっていう投げ方じゃなくて、一回振るでしょ。
はい、
リクちゃん、確か、左。
左。
うん、左。なのよ。で、あの、一回、だから、一塁側に向かって振るわけよね。で、その後に、キャッチャー側に、同じ軌道で戻すのよ。
ああ、はいはいはいはい、はい。なるほど、なるほど。じゃあ、キャッチャーやってたってことですか？
俺、キャッチャーやってたの。
ああ、じゃあ、後ろに飛んできたんだ。バーンって。
その、振って、持っときゃいいんだけど、振った後、そのまま投げ捨てるの。それが、3度ほど俺のにぶつかりまして。で、そのうち1回は多分顔に当たったんだよね。で、もうそれがもう、ちょっと、2日後、3日後ぐらいに気づいて、あれ、なんか、青浅になっとるわって言ったら、多分それが原因だろうなって。
だいぶ激しかったです
、ね。いや、すごかった。いや、だってね、悶絶するぐらい痛かった。
あ、でもやっぱ、小学校4年生やしな、結構力もあります
よ、ね。でもやっぱね、親御さんもね、やっぱ息子がやったことだから悪いと思ったんでしょうね。あの、うん、見てから、ケラケラ笑ってましたよ。
ケラケラ笑ってたね。しかももう、ちょっと次はビデオ撮ろうみたいな感じでね。
そうそうそう。もう一回投げてくれ、みたいな。
そうそうそう。で、もう決定的瞬間みたいなやつをね、抑えてね、またさらにケラケラ笑ってましたよ。あの奥さん。
ね、だから自ら証拠を残しちゃったね、だから、ね。
証拠残してるよ。本当に。自ら証拠を残して
る。出るとこ出れば、
勝てるよね、ね。病院行ってさ、治療費払えって言ってさ、向こうが証拠残してるからさ。
いや、すごい。
でも、うん、子供もね、めちゃくちゃ楽しかったみたい、うちの子もね、楽しかったみたいで、帰ってからは、野球をね、一切やったことなかったんですよ。
はい、
だから、もうまずはルールを知りたいっていうことで、YouTube でルールを。
さすがだね。
そうそうそうそう。で、そもそもどこに走ればいいのぐらいの勢いだったので、盗塁って何みたいなやつとか、まあそういう感じでレベルだったから、まあそういうのもちゃんと、今いいっすね。今時 YouTube でさ、何でもあるからさ、俺らが教えたりとかさ、あの教科書で見なくても、しかもね、その YouTube 面白いのが、パワープロで説明してたりすんの。
ああ、なるほどね。
そう。
はい。
だからそういうのも見ると、やっぱりよりさ、あの子供にとっては分かりやすいじゃん。ゲームだから。
うん、
でそれでまたなんか今度野球ねやりたいみたいなことも言ってたし、
うん、
あの総君もさ、今からうちに来てみたいなさ いや、ここ大分なんですけど、みたいな。
そうね。北九州にね。
そう、今から来て。
泊まっていいよ、みたいな。
そうそうそうそう。いや、明日は月曜だし、みたいな感じだったんだけど。ね、そうくんもなんかすごい楽しそうに、ね、うん、うん、すごい言ってくれたりもしたし。
うん、ちゃんもね、うちのそうと楽しそうを今かけちゃいました。
今ちょっとかけちゃったので、ね、の恥ずかしくなって、ね、流れないかなぐらい
かなって一応聞いとこうかなと思
って。流れてほしいなと思いました、
ね。ああ。まあそういうところは恥ずかしいところはやっぱで、ね、チブは出させていくタイプなんでね。
ね、ここはね、大体このメンバーってそういう、いや、風さんがいなかったらね、
それの風さんしか言わないですよ。それはもう俺らは言わないですよ。あ、今まあ、確かに あったなぐらいでするんですよ。
でもここぞとばかりに多分ね、その後ね、中地くんとかがですよねみたいな感じで突っ込んだ
ね、
うん、まあいいよ、
乗るからね、うん、
いい、
ごめんごめん。
まあそんなね、先週末も過ごして、なんか最近、うん、いや、そういうフレスポ関連で集まったりとかができたのは良かったなっていうのは感じます
けど、いいですね、
う
ん、いや本当本当いい、うん、集まりたいですね本当、
うん、
僕もも
ういいんじゃんと思ってたら、なんかでもなんかね、新しい
新型が出ましたね、
うん。出たっていうのがね、ちょっと気にはなるけども、まあまあ日本はね、まだそれは来てないから、
まあ、
うん、集まっていきたいですね。
うん。
じゃあ近況ちょっと聞いていく？久しぶりだからさ、モクソンからがっつり聞いていこうか。
聞いちゃおうか。
おー、モクソンさん久しぶりですね、本当に。トーク出現は本当に。
出現、
うん、出現。トークの出現はもう本当に。
出演でもいいんじゃないの、ね、ゲーで。どういう日々を過ごしてましたか、モクソンは。何、1ヶ月以上空いてない、モクソン出るの。1
ヶ月以上多分空いてますね。
ね、ゲスト会が多かったからさ。
ゲスト会が多かったのと、あとなんか、そうじゃない時は自分の用事が入ってて出れなかったみたいな感じですね。うん、で、まあ、平日が最近ちょっと仕事が忙しくて、ゲームもあんまりできてない感じですね。
嘘つけ。
とりあえず。
いやいや、結構オンラインになってて。
今週は。
いやいや、オンラインにはなってるよ、僕さん。
ああ、
ユナイトオンライン結構なってる。
ポケモンユナイトをつけて、クイックバトルを一回やって、よし、うん、デイリー。ミッション終わったって言ってやめるっていう感じ。う
ん、
ね、いや、やってるやん。それはやったうちにはならないね、僕そう、ね、
一応、ログインだけはしとこうって、
ね、うん。ログインだけじゃねえし。
まあ、ちょっと、一試合一人ぐらいやってます。
僕その中でそれはやったうちにならないんだな。僕そのやっぱ 1時間ぐらい やらないとゲームやったことにはならないんだな。
そうね。まだ肩慣らし
そうかもしれないですね。
で、どういう感じで過ごしてたん？じゃあ、うん、ゲーム以外のところでは。
ゲーム以外、結構仕事忙しくて、帰るのが9時過ぎから10時くらいになることが多かったですね。
それは何？不正問題で？
いや、不正、ああ、まあ、それも、あったはあったんですけど、まあ、自分がそれの、対応でとかじゃなくて、それの対応のために人が取られて、うん、で、その穴埋めをするために忙しいみたいな。
え、でもさ、別会社でしょ？
いや、別会社じゃなくて、自分が。
会社自体は一緒なのか。
うん。自分が働いてるところのやつも一個あって、なんか。
そうなの？
そう。製品の、検査をやってると思ってたけど、電源の線が切れてたみたいのがあって、
それさ、
電源
っていうか、
その装置の電源じゃなくて、
大元ってことでしょ？
帯電圧試験っていうのをやるんですけど、うんうん、なんか2000ボルトだかを1秒かけるみたいな、うん、その電圧を発生させるためのところの電源が、3つか4つある装置のうちの1つだけ切れてたみたいな。
なるほど。
だからそれがかかってないんだ。
かかれてなかった。
かかってないのに試験、まあ、かかってないから OK 通っちゃうよねみたいな感じ
で。そう、帯電圧試験なんで、その2000ボルトだかをかけて、絶縁破壊って、うん、まあ、電気が通電しちゃったっていうのが起こって、 てその大きな電流が検出されたら NG で弾かれるみたいな仕組みなんで、うんうん、まあその
かかってないんだから、ね、
絶縁破壊しなければ OK になるんで弾かれない
ね。
そうそうそう、
いやそりゃそれそんなことあるんだな、やっぱ。まあでもそうか、気づかないじゃ気づかない
かもあるかもよ、
うん、
確かにね。でもどうなん、そういう時ってさ動くかどうかのテストとかまず そもそもしないのかね。
あ、そのテストをやってる一連の流れの中の一つなんですよね、それが。
あ、だからそれがそのそもそもの機械、うん、そのテストするための機械がちゃんと動いてるね、よしじゃあ、うん、テストやろうってなりそうな気はするけどね。
うん、一応その2000ボルトかかってますよみたいな見え方はするんですよね。こうなんかデジタルの電圧の数字がピーって上がっていって2000までいって、うん、で終わりみたいな、うん、そんな見え方にはなるんで。
そもそも怪しくねそれ
ね。
だってかかってないのにさ、うん、見えるっておかしくない。
だから今回はそのもしそういうことが起こった場合はその出てくる電流値が異常に低い値になるんで、そういう時も NG にしましょうみたいなのをすぐ対策で入れたっていう、う
ん、いい頃合いのところじゃないとダメよ、
ね、そうそうそうそう。
まあ確かにそれはそういうことが起こり得るってちゃんと想像しないと、うん、まあミスる起こることもあり得るかもしれない。
いやそうですね、もう絶対ねなんかかるもんだと思ってたら確かにそこは見逃しちゃうだろうなってありますけど、
うん、これそもそも何でしょう、どうやって発覚したんですか。製品の不具合から発覚したんですか。検査できてる
わけじゃない。いや違う、それが発覚したのがその別の長崎だとかで、うん、
長崎ね、
その検査不正があって、
あ、そっからバーッと見て
一回じゃあ 見直そうってなったってこと。
前見直したけどもう一回見直せっていう指示が来て、で一応その検査データとかもログが残ってるんで、ログを見てたらなんかおかしいな数字があるって言って気づいたらしい。
なるほど。あ、なるほどね。
おかしいっていうのはその電圧がやけに低くないみたいなことで分かったのかな。
その電流流れてる電流がミリアンペア単位なんですけど、
うん、
普通だったら1ミリアンペアとかそのぐらい出るのが 0.00 いくつとかっていう数字になってたみたいで。
なるほどね、
うん、まあ、それはログを見返さないと気づかないレベルなんですね、
う
ん、
そうですね。
現場ではそこまで見ないってことなの。
うん、現場の人は見ない。
もうあれか、エラーが出るか出ないかぐらいしか見ないってことか、
うん、現場の人はそこまで見てないと思います。
なるほど。
いやー、そう、そういうのは
故意的じゃないんだな、そこはね。
まあでも
で、それの検査ができてなかったやつが電眼法っていう、なんか PSE マークってなんか、
うんうん、あるね、
はいはいはい、
昨日もちょうど話題に出た
話したね、うん、
あのマークをつけるような機種に関わるところになってたんで、その PSE マークに関わる機種は一応法律違反っていう判断をされて、まあ経産省からこの視察に来たりとか、ね、うん、そういうのがありました。
これ大丈夫？こんなポッドキャストで話していい内容？大丈夫だよね。じゃあ、もう、公にされてる話なんでしょ？
公にされてる話、ね、
うん。大丈夫だよね。
会社のホームページで大々的に。う
ん、それ、まあでも、やっぱさ、前、テスト用の機材もやっぱチェックするべきだよね。本来ね。うん、ちゃんと動いてます。
なんか日常点検はしてたんだけど、その点検じゃ分からないところだったっていう。
なる、うん、難しいね、保全、
うん、
保全さんだね、保全さん。
いや、まあそうね、もう俺もそのハードじゃないからな、ソフトウェアだから言えるっちゃ言えるから、もうソフトウェアの場合はもう入り口と出口で絶対こう試験するから、まあ、すぐ分かるっていうのはあるけど、うん、あ、じゃあそういうか、まあ本当にそういう長崎の不正関連で、やっぱり、煽りを食らって忙しくはなったんだ。
なりました。なりましたし、なんか今は会社が、その、再点検みたいのに力を入れようとしてるから、過去のデータを、こう調べろみたいな指示が、よく来て、うん、それもなんか結構人の手が取られるし、
うん、
すごい昔のやつなんて、 結構探しに行かないとないんで、
うん、
しかもその時代自分たちはいなかったりするしっていうので、
そんなレベルの、
うん、そんなレベルのやつも調べろって言われたやつはありましたね。うん、
よっぽどだね、じゃあ。
うん。そう、その長崎のやつが30年にわたってみたいな。
あ、そっかそっか。
話だったんで。
なるほどね。
うん。そうそうそう。
いや、大変だな。
大変。
いや、ね、まあ、そうよ。なんかね、やっぱ今、俺らのさやつもこう昔は手でこう計算とかしてたのをさ、
うん、
まあ、自分でエクセルで作ったりしだして、でまあいろいろソフトを使ってとかさ、でも一貫計算って言っても、うん、あの入力さえすれば最後に自動までビヨーって出るようになっていくけどさ、やっぱ俺らはこうね、どうしても手計算をした時代があるからさ、ちょっとやっぱこう入り口出口でペペペってチェックとかしたりさ、あ合ってるねとかやっぱしていくけどさ、
うん、
やっぱ今のになれると当然ね、この結果出てるでしょうってしか見てないと、大きな入力ミスとかしててもやっぱ気づかないとかは絶対出てくるからさ、
うん、
そこで間違うはずないよねとか思ってね、俺はもうこうこの計算の中身が間違ってるはずないよねって疑わなくなったらね
いやそこね、でもね難しいところでさ、
うん、
まあ、簡単なところで言うと
エクセルやった方が間違えると思うけど、
そうなのよ、エクセルあるじゃないですか俺ね、そのこれ無駄だなって思うのが、エクセルでまず一旦答え出します、手入力でもう一回答え出して、うん、よし合ってるみたいな風にやってるんだけど、
うん、
手入力の人の方が絶対間違える可能性高くないって思っちゃうんだよね、うん、
それはそう。
だからなんかこの出たその出た答えにを手入力もやって合わせて OK じゃなくて、この中身の計算式が合ってるんだったらもう今後は絶対合うよねっていうようなチェックにしないと意味ない、
うん、
いやいや、ま、もちろん、もちろん、
ね、いや違う違う違うんですよ、別に和也さんのこと言ってるんじゃなくて、あの、
うん、
いるんすよね、やっぱそういう部署っていうか、絶対にエクセルを信用しないというか、いやお前の手入力の方が信頼できんわって思うんだけど手入力っていうかあの電卓、
いや、まあ、あとはエクセルに入力をハンドでもやるのもちょっと避けたいですね。そこにもやっぱりヒューマンエラーが起きるから、
あ、そうね、それも
やっぱどうしてもやっぱ そこに入れるのも人の手返さずに、なんかもう出てきたのがそのまま自動的に数字がどんどん入っていくようにしないと、だいたいそこで転記ミス起こってますもんね、
やっぱ、うんうん、なんかさ、そこのさチェックの仕方がさ 俺はさ、あの不毛だなって思うのが、一回ね、まあ、全部入力しました、計算式出ました、まあ、簡単足し算だったら何でもいいんだけど出ました、で同じ計算を電卓でやるのね、あれ、うんうん、数字が違うって言って見直す、え、まずそもそもどっちがミスったかもわからんしいや、そもそもその計算するぐらいだったらExcel の数字とあの、うん、入力の数字を見比べるだけでいいじゃんって思うね、
いや、そうなんですよ
そうなのに電卓でパチパチやってるからおバカだなって思うんだよね
うん、
でもそれをさ、いや意味なくないって言っても、なんかまあでも、でもなんか電卓の方が信頼できるんでみたいな、いやいやって思うんだけどなんか価値観が違うんだなって思いつつ、チェックするとこ間違ってませんみたいな風に思うんだけどね、うん、はい、ただそれだけでした
でもそれはありますね、チェック
多い、
意味のあるチェックをしない
と、そう
本当にいけないですね、
うん、ね、だからもうエクセル自体はさ、もうそんな足し算の計算なんかエクセルは間違えるわけないんだから間違えるんだったら入力ミスだよっていうさ
そうなんですよ、
う
ん、
そう
入力のミスなんですよ
ね、
そこはねやっちゃうんすよ、うん、
それはね、それはどうしても人間がやっちゃうからやっちゃうと、
うん、そうなるから、どうしても人間、本当に
どうしても人間、
どうしても人間
いや、あとね、あと
人だもの、
入力する数字をさ、うん、電卓を叩いて足したやつを入れる人いるじゃないもうそれならそこの中に足したつで返してくれると思うよね、
確かに、
う
ん、そしたら見直せるのにっていうね、
そう見直せ、うん、そう見直せないんですよ、
電卓見直せないからさ、この数字どこに出したんだろうって思ってね、電卓叩いても分かんねえなって思う時あるもんね、
うん、
まあまあこれはどこでもある、
ね、いやでもこの辺はでも、うん、そうね、確かに、
いや、未だにあるよ。
常にこうヒューマンエラーがどこに起きて、これは別に人間がやんなくてもいいなっていうのは、まあ常にね、みんなこう意識してやっていかないと、ずっと起こりえるよね。
まあそれでさ、絶対さ、ミスするところのノウハウも生まれるしね、あ、ここミス起きやすいよっていうのも分かるしさ、でそこほら修正するのって結構難しかったりするときもあるじゃん、あの予算がないとかで、もうどうしてもここは人でやらないと予算がないんですっていう、人の方が安いからみたいな、まあ、そういうところは無駄なチェックはせずに、どこでミスってるよっていうのが分かりやすいようにしておくとかね、するといいなとは思うけど、やばい、時間がどんどんなくなっていくよ。1時間ぐらいで終わらせようと思って。モクさん、なんかこれはちょっと話しておきたいなみたいなないの？
これは？
娘がなんかこうほらバク転できるようになりましたとかさ。
ないっすね。
そんな確かに体操教室
は行ってるけど、そんな高度なことはやってないな。
トリニータが2部に落ちて奥さんがめちゃめちゃへこんでますとかないの？
落ちたんすか？
もう先週決まったよ。
え、マジ？
決まった。
あらららら、
お、あ、上から目線。
あららら。
そう、上から目線だなこいつ。
もうサガンはまあまあ、
まだね、
経営の方はよくわかんないけど、
J1 は余裕なんでね、うん、まあまあ、別にへこんでない、
へこんではないですね。
何も言ってなかった。
一応ハンドルネーム鳥サボじゃなかったっ
けな。いやでもそうそうそう、だっただかなりの熱狂的なね、サポーターではありましたよね、
でも最近は今関係ない、
あんまり見てないと思いますよ。
見てないと思います。あれ、奥さんと話してない？
してますよ。してるけど話題には上ってないっていう。
トリニータ？マジで？
トリニータ。
片野坂監督が退任するのが悲しくてしょうがないんだよな。
何監督ですか？
片野坂監督。
そう、なんか有名な人なんですか？
去年だったかな、優秀監督賞を取ったりとかしてて。いや結構ほら J3 に落ちたのが大分トリニータって、
はいはい、
1回でそこから一気にどんどんどんどん上がっていって J1 まで上がった。その J3 に落ちた時に、落ちた後その監督が引き受けてくれて、
じゃあその人が立て直して、
そう立て直してここまで上がった
。すげえ。
で今年はさ、もうね、主力が最初にブワーって抜けたんだよ。でも本当ゼロからみたいなチームになっちゃって、もう監督のせいじゃないんだよね、もう。もうまあでも選手もさ、いいチームに行きたいっていうのはあるから、それはもうしょうがない。しかも大分金なかったし、コロナもあってね、でもやめなくていいのに、まあでも多分チームとしては引き止めたはずなんだけど、まあ監督がもうやめるって決めたんだとは思う、
そこまで上げても疲れたのかな。
いや、多分ね、もっといいオファーもあると思うんですよね、優秀な監督なんで。だからまあそういうのもあるのかなって気がするけど、もうそれがねちょっと、ね、ショックすぎて。あのワッキーっているじゃん、ペナルティーの、あれがその片野坂監督のモノマネをしたんですよ、試合中の。すごいリアクションが大きいから、ワッキーがモノマネをしたら、それがまあ話題になって、で片野坂監督が今度はワッキーの芝刈り機の
モノマネを
した。でそれがまた話題になってすごいバズったんですけど、まあ、そんないい監督なんですけど、まあ、残念。何の話？よし、じゃあ僕さん、いいのね。じゃあ、
はいはい、
大丈夫？
はい、大丈夫です。
なんか娘が 50m クロールできるようになったとか、そういうのもない？大丈夫？
多分泳げないです
よ。そうですか。うち、じゃあどう？近況
ですか。何週間か前にこだわりの話したじゃないですか。
した
あれ以降、なんかこだわりないかなって、結構周りの人にもこだわりあるって聞いてるんですけど、さ、みんないやないっすみたいなことしか言われないんですよ。そんな中ですね、私リュックで仕事に行ってたんですけど、それ壊れちゃいまして、ファスナーが、だから新しく買わないといけないなって思って、こういろいろネットとかで見てるんですけど、それがなかなか買えないんですよ。そのこだわりないとか言ってたくせに、いざ買うってなったら、ちょっと街の大きさがこれ12センチだとでかいなとか、
すごいすごいすごい、
11 1.5 センチんーとかずっとこう考えてて、うん、なかなか買い切れない1週間をずっと過ごしてます。
過ごしてますってことは、現在進行形のこだわり、
まだ買ってない。
そのはい。なだからあのいつも持って行ってる弁当箱を定規で測ってみて、これ何センチあるからこれが入るしとかずっと考えてるんです。うんうんうん、あで私のこだわりで細長いのが好きでした。
このそれは何が何がリュックは？
こう全てのものにおいて全てのものにおいてなんかこう大きいものが好きじゃないんです。
あ
もうカバンとかもとにかく薄いものを求めてる。感じですね。
なんか薄いやつって
。薄いのがいいのじゃ
あ。薄いのがいいんです。とにかく。もう、物があんまり入らないみたいな。
うん。スマートな感じ。
いいんです。だけど、物を入れないといけないじゃないですか。うん、その、
うん、最低限の薄さにしたいんだ。
はい。なるほど、ね。いつもの入れてるものが入るギリギリの大きさを求めてたなと思って。
あ、じゃあそのためなら、弁当を縦にしても構わない。
ああ、その、もうそもそも弁当細いやつです。その、
ああ、
なんて言うんですか。
なるほど。
この普通のビジネスバッグに入るよっていう大きさです。
だから、長方形、その、なんて言うんだろう、短辺、短い方が、結構長めのじゃなくて、相当短い、
なんかこう、
短冊状みたいな、ものを使ってるってこと？
ね、
二段重ね？
一段ではあります。前は二段を使ってましたけど、一段、うん。まあ私あんま食べないんですよ、昼は。
一段で細長短いって言ったら、いや縦に入れちゃう
の。そう、上に長い。薄くて上に長い感じ。
上に長い。
上に長い。
そんなにパフェみたいになってるの、お弁当箱。
いや、そう、
取らないとおかず
で。なんて言うんですか。
どん専門みたいな感じになって
る。うん、長方形ですけど、
うん、
なんて言うんですかね。
でも横向きに置いてないでしょ。縦に置いてるんでしょ。
縦に置きます。縦に置きます。
あ、じゃあ、深さもそんなにないくって、だから本当あんま入んないやつなんだ。細くて。
細長い。うん、
普通の片手で持つあのビジネスバッグみたいなのあれもあるじゃないですか、うんうん。あれの底にちょうどスポって収まるぐらい。
そこに2回。そこね。
一番そこに。
縦に入れない
で。縦に入れない。縦に何回も言ってたじゃん。
うん、今さっき縦って言ってたよ。
縦じゃないです。こう横で。
じゃないんかい。
横で
入る。横ね。そこに、そこに横
は。そこにちょうどスポンって入る感じのやつ、うんうん、
なるほどね。
そう。
わかりました。わかりました。
の大きさなんですけど、それにパソコンを入れちゃうと、あのビジネスバッグじゃ入んないんですよ。片手で持つやつだと。
うん、うん、うん。
なんで、11センチなのか12センチなのかっていうところの、こう、せめぎ合いです。
前のやつと同じやつ買えばいいじゃない？
いやそこがまた、全く同じの買うとちょっとつまんないなと思って、せっかく、
ね、
新しいのに買うのになんか違うのを買いたいなって思うところで。というところで、現在進行形ですね。
もうじゃあさ、フッチが気に入ったバッグを買って、それに合う弁当箱を買い直せばいいじゃん。
なあ。また細い、さらに細いやつを買うっていう。
そうそうそうそう。そうそう
ね、いや、でも今の弁当箱ちょうどいいんですよね。量が。
ああ、なるほどね。じゃあ、もう探すしかないね。とりあえずね。
私も弁当もですね、こだわりなのか、こう、冷食を、
うん、
5個買うんです。週に1回。
うん、
冷凍食品ね。
はい。うん、で、それを、1品ずつをレンジでチンってして、うん、それを入れると、5日間、同じ飯食ってます。
全く同じ飯食ってんだ。
全く同じ飯を1週間食います。
一郎ですか？
ご飯、ね、なんか野菜の冷凍食品、あとはもうお肉やら何やらの冷凍食品を、もう毎日同じのをこう何も考えなくて進む感じですね。
え、奥さんは？
あ、奥さんは学校で出てくる寮から弁当を頼めば出てくるんですよ。あれ食べてます
。え、フッチーは弁当を？
私はその弁当を
作っていってんの？奥さんは買ってんの？
買ってます。はい。
それはどういう力関係？
なんていうんですかね。
まあまあまあまあ
まあ。まあ、
なんかそんな冷食なんて食ってられるかってことですか、
ね、毎日毎日こいつアホみたいに同じもん食いませんと思いながら詰められるよね
えでもフッチはそれが良くてやってる
そうそうそれがいい同じ好きなもんをずっと食うから
あでも毎日弁当頼んだ方が楽しくない、ね、あったかいものも食べられるし、
ですね、いやそうなんですけどあれ量がめちゃめちゃ出るんですよ
多いん
で多すぎて食えないんですよね。
細いから、そこも細いにこだわってるからね。食も細いから。
そんな感じですかね。昼は
何でも細いがこだわってるな。
細いんだ。うん、そうか。
だからあれですね。こう洋服も縦縞買ったことあるけど横縞買ったことないです。
でも横も
細い
にこだわってるじゃん。
別に横も細いじゃん。
これもなんか横になってる感じじゃないですか。目の錯覚的
に、ね。確かにね。確かにね。うん、ボーダー買いませんって感じですか。
そう
です
。
ストライプしか買いません。
なん
か面白いのが好きかな。
なんかこうこだわりを探っていったらそんな感じです。
なるほど。
細い。ちょっと面白いね。
面白いねそれね。じゃなんかプレゼントするときは細いものを送ったらいいわけね。うちにはね。
なるほどね。
うん。なんかでもね、俺とか多分自分がこの大きさなら普段いつも持っててもいいなっていう、多分そこの限界を探すね、多分ね。で、あとは、まあ、そこに入る量は後で決めるって感じなのかな、多分ね。
じゃあ最大公約数を、和也さんは探す。うんで、フッチは最小公約数を探すみたいな感じだね。
そうそうそう。
うん。ちょっと俺今頭いい感じだったね。
まあ、だから俺は最大公約数を探すっていう感じにな
るかな。いや、俺言ったからね、今。
え言った
何今カットで編集点つけて、自分が言ったように。
最小公約数ね。購買数って何でしたっけって思いますもん、ね、ちょっと今。公約数と購買数。何かなと思って。最大公開数、んまあいいかと思いました、今。ちょっ
とまあだから大きい、一番ね、その持つ中で一番大きいものか、一番少なくしたいかっていうやつだね。
だって、もう、だって、この前のさ、それこそ、子供たちと遊びに行った時にさ、
うん、
引き田くんなんて、何、旅に出ますかぐらいの大きいカバンを持ってたよ。
あ、リュック、そう。
リュックね。
あれはね、なんか入れてたんだよな。
いや、めっちゃ入ってたよ。
そうそう、あれだ。みんなでなんかやるかもしれないと思って、その、スイッチだったり何だったりっていうのをね、いろいろ入れてたんですよ。
なるほどね。
う
ん、そっちの方のね、機材をね。
そうそう。
うん。
でもね、
機材
ね、バッグ自体はね、そんなにね、大きいリュックではないんですよね。
いや、山下清が、持ってたぐらいの大きさはあったよ。
そんなことないって。
いやいや、あるある。
いやいや、本当に、ちっちゃいちっちゃい。
いや、マジで。
俺のリュックはね、軽いリュックなんですよ、そもそもが。
リュック自体が？
そう。うん、だから、その、やっぱ重いものを持つから、リュックは軽くしたいと思って、かなり、こう、持つものに関してはいっぱいも入ってはいるんだけど、仕事がいろいろできるように入ってはいるんだけど、なるべく1グラムでも減らすようにっていう感覚で入れてはいます。
なるほどね。うん、それで途中から地べたに置いてたんだけどさ、うん、野球とかしてから危ないからって言って、ね、砂のずっとミカちゃんがかるってたんだよね。
そう。
1個近くらい。ミカちゃんずっとかるってんなと思って。ミカちゃん、俺言っといたよ。
それは何ですか？ミカちゃんが、じゃあ私からっとくねって言ってからったんですか？それとも シンさん
違うでしょ。ミカ、あれ危ないからからっとくって言ってたんじゃないです
か？いや、言ってないですね。見といてって言ったんですよね。そのミカが、なんて言うんだろう。野球の塁になってたんだよ。
そう、あ、確かに。
あ、荷物がね。
そうそう。で、荷物というか、そこの、敷物一体を類にしてたんだよ。はいはいはい、で、そこは踏んじゃダメよ。踏んじゃダメなんだけど、そこを外回りすることで類の代わりにしてたんだけど、まあ、子供たちガンガン入るわけ。
ね、
敷物の上に土足でガンガン走るわけ。で、しかも俺のところには、iPad だったりとか、スイッチだったりとか、そういう機材がいっぱい入ってたわけ。それを蹴飛ばされたりしたら困るから、うん、ちょっとミカ見といてくれるっていう話をして、そしたらミカがもう別のとこに行くから、もうじゃあ軽っとくわみたいな感じで行ったんです。そうそうそう、
なるほど。
だ いつの間にかなくなってた俺のリュック。
あ、そういうことね。
そう、
びっくりした。お前軽っとけって言ったかと思
った。言ってないですね。言ってないって言うけど、言ってないって言うけど、ミカ的には、いや、言ったと同じでしょみたいなことは思ってたかもしれないね。見といてってそういうことでしょっていう感じかもしれないです。
ミカちゃん、なんかあったらコメント
お願いします。忖度がやっぱ素晴らしいですね。もうもう
もう、ということは、
ここら辺はあうんの呼吸、あうんの呼吸
です。あうんの呼
吸、あうんの呼吸、
あうんの呼吸ですね。また呼吸、やっぱ夫婦のね、長年のやっぱり、
う
ん
う
ん
ね、この、いや長年だね、う
ん、だから素晴らしい連携が取れてるなと思います。
連携取れてる、取れてる、
取れてる、本当。
プチンのとこもあうんの呼吸でしょ。だから同じやつ毎日食っときゃいいだろって
思う。私は違うの食べ
るよ。私はチンだけしとけばいいかな。チンチンチンって
。いや、ちゃんと、あれですよ、冷食も選んでくれますよ。これでいいかいって言われるから。ああ、
これでいいかいって言われるなんて、だって毎日一緒なんでしょ。
あ、週に1回違うのになるんです。あ、その、毎週。
監獄のような生活してるんですね。はい、その、週に1回配給がありますみたいな。
ありがたい日だ、今日は。
日曜日、あ、日曜日に今週1週間はこれでいいかという献立が決まるわけです。
そうね、監修の人ですか。監修の人が言ってるんですか。51番みたいな、はい、お前来週はこれでいいかみたいなことで言われて、あ、ありがとうございますみたいな。で、毎日同じ洗濯、
想像ばかりが膨らむ、
水洗濯することでちょっとした配給がもらえるみたいな感じ。
番号も、
いろいろ
番号も11番なのかな、細いのが好きだから、
ね。ああ、そうね。11番一番いいかもしれないね。あ、
患者さん。せめて11に書いてください。
いいね。患者さん、素晴らしいこと言いましたね。うん、いいね。細長いのが、うん、11番だよ。それ多分それだけで、
一番、
ね、うん、テンション上がってるんだろうね、うちはね。
だ
ろう
ね、
うん
う
ん。よかった。それで耐えられるんだったらよかったよ。ね、
幸せに暮らしてますよ。
あ、そうね。うん、そうだ。だから
塀が高いからさ、外の世界見えれないからさ、そこが全てだもんね。
知らなきゃ幸せ
だ。そう、知らなきゃ幸せだもんだって。
誰か突破してください、その壁。突破してください。
ショーシャンクの空見人みたいになってるね。
幸せだね。
幸せだ。フチ、なんか、これは言っときたいのは、他ない？いい？大丈夫？
大丈夫です。細い暮らしをしてます。
はい、うん、細い暮らし。
中地君どうですか、ね、近況。
近況ですね。そうですね。僕も最近、ゲームに来れないぐらいの、ちょっとお仕事が忙しくて、うん、ちょっと、
ね、
まあ、来れないぐらい、半分ぐらい来れてないですかね。半分ぐらい来てるかな。
もっと来てないんじゃない？一週、ね、だって平日一日ぐらいじゃないの？多分、来れて。
そうか。そうなんです。2週連続ぐらいでなんか、トラブルまみれの、今ちょっと日々を送ってまして、本当に、
うん、
非常にあれですね、働き方はちゃんと皆さん考えて働かないといけないなって思わされるこの2週間ぐらいで、いや11月入ってからかな、結構ずっとそんな感じですね、う
ん、なんか個人的に3週間ぐらいそんな感じな気はする。
収まらないです、収まらなくて、
うん、
僕今まで働いてきましたけど、こんなにトラブルまみれに起こったまあ、プロジェクトはないなと思いながら今それを最後担当してるんですけど、
うん、
まあなかなか辛いですね。自分がやってないのになんか最後だけ
欠
負化されるみたいなやつ。
なんかさっきのモクソンのね忙しくてっていうのをはるかに超える忙しさ、中地区の話を聞いてるとちょっとかわいそうになるね。
深夜にはならない。
いやもう、
いやもうね、
深夜早朝でしょ。
そうですよ、本当に夜よし帰ろうかって言ったら夜7時ぐらいになんかメンバーがこそこそやってるんですよ。どうしたって言ったら、いや実は やべえやつじゃんってなって、そこから、やばいやばいって言って、工場にテクテク歩いてって、これ、やばいっすって言って、みんなに言いふらして、言いふらしてとか言って回って、これこのままだと悪い製品がどんどん出ちゃいますって。止めてください。
あ
そういうのをこう、言って回って。やっぱ、大変ですよね、工場やっぱり2交代でやってますから。
うん、
あのもう止まるのがやっぱり今で言うと2時とか深夜2時ぐらいまでやってますから、そして翌日は深夜6時か、あ、早朝6時からやってますから、だからそれをこうやってくださいって次の
6時に、ま、ね、間に合わせないといけないんで、また
お願いしなきゃいけないとかやってたら、なんか
いつ帰るんだっていうね、
いつ帰るんだっていう生活をね、ちょっとその日はね頑張ってやっちゃいましたけどね、うん、でもあのなんかよく分かんないもんで、あの会社に入れる時間がなんか今決められてて、うんうんうん、あの制限されてて、なんかあの早く帰ってくれみたいなこともやっぱ言われるんです。でも問題も起きてて、どうしようかみたいなのの日々を送りながら、あのそうですね、なんとかあの今週も乗り切ってるという感じで、乗り切れてるのか分かんないですよね。あのまた来週僕のもう一個上の上司からは、来週はあの平和な週末を送れるといいねとか言って、なんか最後メールが来ましたけど、ね、いやいや、
あ、じゃあとりあえず落ち着いたんだ。
いやいやいやいや、あの落ち着いた、そうですね、あのトラブルが起きて、まあ、こうこうこうだからっていうので一旦その対策というかその辺はあったんですけど、その対策をやるために、たくさんの人手を、かけて、今なんとか 復旧というか修復をしてってる日々がこれから多分また続いていく、
うん、まだ終わってないんだ。
終わってない、終わってない。で、あのその修復をしてるさなかにもう一個新しい問題が勃発したもんだから、なんか二系統でこう続いてってるんですよ。
それさ、
だから、
いや、あれ、それはさ、ガチャンコしたときにさ、うん、いや、これ、どっちも買いは無理だった、みたいな、そっちのこと考えてなかったわ、みたいにはならないの？大丈夫なの？全然違うもの？
いや、一応、なんでしょうね。まあ、違う部品ではあるんで、そういうガチャンコして、そっちがあれだったっていうことはないんですけど、なんかね、モグラ叩きみたいに、こっちが出てきたら、こっちを潰すじゃないですか。このこっちが出てきたみたいな。なんかもうね、待てみたいな。あっちゃこっちゃでなんかこう、新たな問題がどんどん起きてくるみたいな。
それは、
なんかそんな感じ。
一個のトラブルを修復、修繕したがゆえに、そっちに派生していくの。じゃなくて。
派生してない。
じゃあいいね。
じゃなくて。
じゃあいい。
違うんですけど。
じゃあいいじゃん。
やっぱりあの、これね、あの、難しい、やっぱりこう、ものづくりのね、量の怖さっていうかね、うん、その、量をやっぱりどんどん作っていくと、やっぱり今まで 見れてなかった、なんか新たな問題ってやっぱ出てくるんですよね。
うん。う
ん、それがやっぱり量産をしだして、やっぱちょっとずつやっぱ出てきてるみたいな、今までなかったじゃんみたいな、
それがそういう、まあ、今までの経験上一番多く出てるって感じ。
一番多い。一番多い。もう本当にびっくりする。本当で、本当にあのなんか、まあ、いろんな人にこう、すいません、ご迷惑をおかけしてって言って、もう大丈夫だねって言いながら、はいって言って、その何日か後にすいませんってことになって、あ、またかとか言われながら、そんな生活を本当に2、3週間送って、やってて。
まあでもいいじゃん。
ね、いろんな人、いろんな知り合いが増えましたよ、だから。
中地君はやっぱそこはほら、ただじゃ転ばないよね。やっぱさ、
ただじゃ転ばない。
やっぱカリスマの顔を持ってるからさ、やっぱほら、
そうだね、こう、ま、最強の、
最強の負け顔をできるわけじゃない？
最強
の負け顔。ほんとすいませんみたいな顔をさ、するからさ、もう向こうもさ、ああ、もう分かった分かったって。で、ね、あんたは顔がいいって言われるわけじゃん。
間違いない、間違いない。もう僕の顔に免じて、もう何とか引き受けてくれと、この仕事。 最強の負け顔、ちょっと使いすぎてるぜ、最近本当に。だからこれ使ったから、ちょっと次の負け顔どうしようかなって思いながら、ちょっとこう、ね、この人、あ、同じ人やんと思いながら。大体こう1回目は大丈夫かなって、これでいけるかなと思ったら、2回目はちょっとどんな顔していったらいいかなっていうのはね、ちょっとね、考えますよね。
いやぜひそのさ、最強の負け顔をさ、あの海外でも通用するかどうかをね、やってきてほしいなと思いますけど。
そう、ぜひぜひ、あの、ちょっとね、そういうトラブルもいっぱい、今ね、起こしてるんですよね、私。
起こしてるんですよねって、お前が起こしてるわけじゃないんだ。そうそう、起きてるんだ、ね。
起こしてるっていうか、起きちゃってるんですよ、うん、自分の ところの、まあ、部品でね、設計が。うん、で、まあ、これを今度、海外の方で、うん、あの作るんですけど、うん、あの、うん、それの今度、やっぱり、ね、これだけ問題起こしてるから、お前大丈夫かと、うん、海外の方はと。確かに、あの、やっぱ言葉の壁もやっぱありますからね、うん。で、リモートでやるにはちょっと限界があるから、って言って、かっこ行った方がいいんじゃないみたいな声がやっぱ聞こえてくるわけですよ。いろんなところから。うん、だから、うん、じゃあ、行きますか。みたいな感じで、ちょっと今、候補に、ほぼほぼ、ちょっと上がってるみたいな、
うん。かなり高い角度で、うん、
簡単くて、
行く感じ
でもなんかね、コロナのなんかね、変異の株の話もあるから、ちょっとどうなるか分かんないですけどね、でもコロナに負けるな、ですよね、多分。行けって。
いや、竹やりで突っ込むみたいな感じになってるからさ、そういう言い方だと。何か一応対策はやった上で、まあでもね。ね、う
ん、まあ、一応現地はかなり厳しい感じで、うん、検査毎日やって OK だとか、なんか話聞いてるとね、指定されたマスクじゃないと、うん、工場入っちゃダメだとか、やっぱそういうことは海外でもやってるみたいですね、カナダですけど、
中地くんが、まあ、カナダに何月あたり行くんですか？
1月の中から、うん、多分2月の頭ぐらいまで、うんうん、ちょっと
スキーでもしながら、ね、スキーとかね、スケートとかしながら ね
一番寒い時期なんでしょ。
いや、一番寒い時期だろうね。
寒い
カナダは寒いだろうね。
もう、まあ、その今そう、カナダの、ね、工場の人と、まあ、あのたまにミーティングする時もあるんですけど、来なよみたいな、うん、言うんですよ、向こうの人はね、うん、現地の人は、うん、来なよこっち、まあめっちゃ寒いけどねみたいな、その時期言って、まあでもいろいろと、ね、まだ顔合わせたことなくて、そういうあの遠隔でしか打ち合わせしたことない人たちにいろいろとやってるので、やっぱどっかでね行って、なんかこう、うん、ごめんねあの時はみたいな会話したいですけど、ごめんねあの時はとか、そこでも迷惑かけてるみたいになってますけど、いろいろありがとうねあの時はあれやってもらってとか、やっぱそういうちょっとこう顔をつなぐ、どうしてもやっぱりそういうのはいるのかなっていうのはあって、まあちょっと行ってみたいなっていう気持ちもありながら、まあいい経験させてもらってこうかなと思う、まあ今はその過酷な準備期間だと思ってなんか頑張ってますけど。そうなんです。
向こうにね、引き続き大変な思いはしたくないもんね、カナダでね。
したくないです、うん、ね。だから、
ここで出し切りたいよね、全部ね。
ここで出し切らないと、海外ではね、例えば、
助けがいない。
問題起こっても、そう、問題起こっても、おい、ちょっと来いって言って、もろもろ引き連れて、ちょっとこう、直したりできるんですけど、海外で問題起こしたら、来いって言っても、いやいや、お前しかいねえよ、うん、なっちゃうから、もう、よいよ、もう困っちゃうんで、ちょっとそこだけは、本当に死守したいなと思って、ぜひね、モクソーさん、あの、行く前には、僕にちょっといろんな、こう、海外での仕事のね、ご指導いただければな、と思ってますけど。
もう1年以上行ってないな、海外。
ああ、1年以上です。
それまでは毎月ぐらいなんかあったけど。
ああ。
まあ、コロナでなかなかやっぱ行きづらいくはなって
る、ね、行けないですよね、うん、なんでね、またちょっとやっぱ、まあ、帰ってきた時のやっぱ隔離とかもね、やっぱ
あのそう
結構あると思うので、やっぱちゃんとねゲームもねしっかり持ってったりだとか、ね、そういうのはねしたいなと思ってますね、うん、
そうね、
あの退屈しないようにはね、うん、しっかりしていきたいなと思いますけど、うん、あのそんな中ですけど、そんな中じゃない、別にあれですけど、まあ、近況なんで、まあ、今近況仕事話しましたけど、うん、もう一個だけあのどうでもいい話なんですけど、うん、くだらない話なんですけど、さっきのショーシャンクの空に のワードが出たんで、うん、あって思ったんです。
あ、わかった。
先週
水曜日でしょ。
そう、水曜どうでしょう。
じゃあ水曜日でしょ。
美のダウンタウンを、うん、あの先週見まして、
うん、
まあ、
今週
忙しいさなか、今週か、うん、忙しいさなかね、なんかちょっとネットで記事見て、うん、あれこれはちょっと見た方がいいかもと思って、うん、見ましたね。その、うんうん、あの見ました、サウスさん見られ
た、
他の方々見られました。
俺も見た、見て、
なんか記事は見たけどその映像は見てない。
あのパンサーのね、うん、尾形さんが、うん、あの絶対登れないような深い落とし穴に落とされて、うん、あのドッキリを食らうっていうような、うん、あの回だったんですけど、あの不屈の精神で ね、なんとかのあの脱出しようともがき続けて7時間ぐらいでしたけど、うん、7時間、うん、
7時間
ぐらいで、あのその絶対登れないであろう何メートル、
3メートル
の深さの穴を登り切ったんですよ最後ね、
うん
う
ん、
すごい、うん、僕もね、あの、なんでしょうね、僕もすごい今、仕事で辛いとかっていろいろ言ってますけど、うん、ちょっとあれ見て、ものすごい勇気づけられました、
ね、確かに
ね、もうなんかね、もう、尾形、パンサー尾形って分かるぞ、俺も、まあ、尾形さんに比べれば、俺なんて、俺も頑張らんといかんなっていうふうにね、すげえ思ってて、めちゃめちゃ泣きましたもんね、僕、あれ見て、
マジ
で。大号泣でした、俺、わぁ、よかった。めちゃくちゃ感動しましてね、うんうんうん、あのなんかまだまだね、僕なんてあのパンサー型のね3メートルのあの登るに比べれば甘いなと、これからも頑張ろうかなっていうふうにね勇気づけられた回だったんで、うん、ぜひまだ見られてない方ね、あの TVer で1週間、
うん、多分見れるんじゃないかな、
うんうんうん、あの僕も TVer で見ました。
ああ、そうなんだ、
うん、僕もね TVer で見ました。あの一週間見れるんで、ぜひぜひ見てください。僕はね感動しました。
ね、皆
さん、まあね、面白かったと思う。あの見てても別に感動とかじゃなくて、すごい面白いんです。
いやまさかでも感動が生まれると思わなかったもんね。あのスタートから ね考えたらね。
いやそうそうそう。
なんか
くだらない企画だったんですけどね。
あの笑えるし感動するしっていうなんかすごいいいなんかね、
う
ん、あの
そうそうそう
もうあのいい意味でも複雑なこう。あの心境になれるっていうのはあれはすごいいいなって、うん、その前のおぼんこぼんの 解散の話、
はい、
そうそう、うん、あれも同じようなことちょっと近い気持ちにも なるっていうか、
うん、確かに
いやだから水曜日のダウンタウンはなんかいいっすよね、そういうさ、
いい
超なんか本当にひどいやつもあるけど、
そうそうそうそうそう、
あのめっちゃいいっていう、ね、面白いし感動するしとかそういうのが多い
ある。
あのさ、一回、あの、学校の先生をモノマネするのが一番ウケる説。
ああ、はいはい、ありましたね。
あれも、
モノマネ芸人がね、
そうそう
本気でやったら
めっちゃ笑えたし、めっちゃなんかハートフルになったしとか。
確かに。
あと、あの、X ジャパンのトシが、うん、あの、トシローとして歌を歌うっていうのが。そうそう。モノマネだ、モノマネで出たとして気づかない説みたいな。
はいはいはい、
あれも結構感動するというか、歌めっちゃうまいみたいな。
うん、
あなんかそういうのも面白かったし、なんかいいよね水曜日のダウンタウンね。
いやいい、あの本当くだらない企画の中にこの、うん、あの神回が生まれるのが本当にいいなと思いながら、うん、
あの
なんかねみんなだから期待してなくて見るから、うん、裏切られるっていうかね、うん、そういう番組なのかなと思いますけど、う
ん、なんか視聴者に寄せてないもんね、
う
ん、
そうそう寄せてないよ確かに。
なんか俺の中で探偵ナイトスクープに通ずるものがある。
あ、わかるわかる。
企画としてはくだらないんだけど、まあ本気でそれやってんなっていうのとかさ、
だから作ってる人がちゃんとこだわってるって感じありますよね。なんか他のなんかさ、ちょっと似たものも持ってきてやったとかじゃない独自のものをやってるっていうのが感じるし、それは失敗もするだろうけど。ね、あの真剣に考えたものはやっぱ当たるものはすごい当たるよねっていう感じが、うん、いいですよね。大抵のナイトスクープもそうだと思うし、
うん、
あれもね、うん、絶対ボツにしないんだって、うん、あのもうどんな結果でやろうと絶対オンエアするから、
うんうんうん、
あの本当探偵もね一生懸命、うん、本当に
なんとか面白くしよう
みたいな、まあ、笑いを取ろうとかじゃなくて、う
ん、うまく、ね、見せれるものにしたいっていう、成立させたいっていう思いがあるんでしょ
う
ね。
そうなん、うん、思いがあるみたいよ。
ちょっとあんまり見たことないけど、今のちょっと見たいなと思いました。
いや、ぜひ、面白い、面白いのいっぱいある。
ね、まっちゃんがやってますもんね、今。
そうね、局長が変わってね。
局長が変わって。はい。ちょっと僕、じゃあ、近況。
はい。
もう、1時間。
ちょうど1時間ぐらいですけど、どうしましょうかね。風谷さん、近況なんか、もういいっすか？
いや、特に。
もういいっすかね。
いいですよ、
ね。じゃあ、はい、今日はこの辺にしておいて。あの、うん、2週間ぶりのねポッドキャストでもありますから、でちょっと久しぶりにねおまけ会も撮りたいなと思ってますんで、
なるほど、
はい、もう終わりって思ったヘビートーカーの皆さんはおまけでお会いしましょうと。
うまいな、
はい、じゃあ来週ゲスト会だっけ、
来週ゲスト会ですよ、
だよね、リエさん、リエさんがね出てくれる予定になってますから、
うん、
はい、よろしくお願いします、はい、
ほい、
ということで今日はこの辺にしたいと思います、
はい、
お疲れ様でした、
うん、お疲れ様でした、
お疲れ様でした、
さよなら。